Here we go!
ねえねえ、そこの君、今日土曜日だって知ってる？
うん、知ってるよ。
じゃあ何時だか今わかる？時計僕持ってないんだ。
ね、16時30分だよ。
16時30分って何時何分だよ。
だから16時30分だよ。
あら、あ、そっか、そういうことか。4時半だよ。
あー、わかったよ。
はい、ということで土曜日16時30分を回りました。皆さんお元気ですか？
リスナーの皆さんはこの1週間いかがお過ごしだったでしょうか？
今週も MVA メンバーがトークを交えながらお送りいたします。
皆さんも有意義なお時間をお過ごしください。
では参りましょう。
土曜夕方
MVA のライフリンク
始まります。
うんかだろ。
ライフリンクは MVA がお送りします。
では本日も出演者の皆さんに一言いただきましょう。
皆さんお元気ですか？いただきみつあるです。ちょっとね、最近知り合いがですね、遅刻久しぶりにしたっていうことで、ちょっと結構ね、それで、会社によってかなっていうふうに思ったんですけど、遅刻にうるさい会社っていたりとかするじゃないですか。人に限ってっていうのもあるかもしれないけど、その人だけがうるさいっていうのもあるかもしれないですけど、結構遅刻にうるさい会社だとか人がいるだとしても、逆に就業時間は緩いよねっていうふうな、就業って終わるね、時間が、に関しては、遅刻はそんなにガミガミ言うのに、就業時間はもう帰ってよとかって、ね、帰っていいよとかっていうことなく、残業やらせないっていうようなね、ブラック企業の一歩手前じゃないけど、もうそれだったら一歩、もうブラック企業か。ね、そういったことがあるところもあるんじゃないかな、というふうに思った次第です。で、結構ね、今最近ね、ハラスメントっていうのがね、厳しくなってきたんだなと思って、来てるんじゃないかなと思ってるんですけど、というよりはね、昔がずさんすぎたのかなっていうふうな感じかな。パワハラとかでセクハラとかって、ね、皆さんね、ご存知だと思うんですけど、最近だと出産とか育児休暇で休む女性に対してね、マタニティハラスメント、またしてマタハラ、略してマタハラとかって言うんだけど、男性が育児休暇を取ろうもんならね、パタニティハラスメント、略してパタハラっていう言葉がね、このパタニティっていうのはね、父性のことを言うんだけどね、マタニティは母性のこと、妊婦のことを言うんだけどね。そういう言葉もね、出てるとかっていうことがあって、パワハラもね、上司がね、部下に対して言うだけじゃなくて、強い立場になったら、それがパワハラになってしまうので、例えば集団でね、上司に、ボイコットするような感じのね、上司からの、仕事を全部無視してやれとかって言って、みんなでボイコットするようなことも、パワハラの一つになりますのでね。そもそもね、ハラスメントというのはね、人を困らせることとかね、嫌がらせることが、ハラスメントなのでね、皆さん、明るい環境が一番だよっていうことをね、ちょっと皆さんに伝えたいなと。ね、しないさせないがもっとのね、明るい職場って言ったらね、MVA のね、ライフリンク、今噛みそうになっちゃったけどね、MVA のライフリンク、この職場はね、職場って言ったらね、皆さんね、みんなはね、そういったことをしない、ハラスメントのない、メンバーなんで、楽しくやって、行かせていただいてますけど、皆さんの職場でも、会社、周りでも、そういうことのないように祈りながら、今日も楽しく聞いてください。佐々木さんでした。
皆さんどうも、なぎさりょうです。ボイコットするのも、ハラスメントなんですね。この前の、西武のボイコットは、はい、お客さんに対するハラスメントですか？
あれは、上層部に対してでしょ。
いや、でも、
お客さんもね、辛いね、確かに嫌がらせって言ったらね、お客さんのも嫌がらせされちゃった
とか。はい、やってねえってやって、あそこの営業してるとだって、駅前のエアコンが風が入って涼しくなるのにって思いながら、俺もやってねえって。さっと閉まっとるやんとか思いながらね、
まさかのボイコットが始まってた
って思った時に、あ、今の話聞いて、あ、ハラスメントやって思ったんですけどね。ハラスメント、俺らもハラスメントされてたみたいな、というか固定状態ではちょっと一瞬思いましたけどね。
はい、
そんなわけで、どんなわけですかね。なんか自分のなんか話 話をしようと思ったんですけど、そのハラスメントのボイコットもハラスメントだっていうのを聞いて、どうしてもその話をしたくなってしまったっていう感じで、なんかこの前なんかエレベーターに乗り合わせた人がなんか政府の人がなんかわかんないですけど喋ってて、なんなんでなんかそのね、政府を乗っ取ろうとしてる、ね、その会社っていうかね、あそこに、ね、すげえ文句言いながら、なんなんだよみたいな感じで言ってましたけどね俺らどうすればいいんだよみたいな、すげえ言ってましたけど、あ、政府の人だなこの人ってすげえ思いましたけどなんか、いやこいつらがこういうことしたのかとか思いながらあのその話聞いてましたけどだからそのエレベーターが気分チェンジだったんで、どうなんだろうって思いますよねその文句に失敗にしては気分チェンジであそこ一人がお前らみたいなちょっと思いましたけどみんなどうなったんでしょうねあのすいません、気まずいとったあの頭をぶつけてしまいましたけどねというわけであのなんか変な感じになっちゃいましたあのもしあれなら私がいなかったことにしてくれても構いませんのであの
怖いよ
大変ありがとうございます
はい、皆さんご機嫌いかがですか、磯岡健志です、まあ、いなかったことにはなかなかできないのでちょっとちょっと なんとかいてくださいっていうことで、
あまりにもあまりにもねちょうどなんかタイムになった
で、まあ、11月も中頃に入りました、なんかハラスメントとかね、さっき佐々木さんとか話していただきましたけど、ボイコットの話もありましたけど、まあ、一応ね、あの労働者の権利もあるんですけど、まあ、やりすぎないようにみたいな話だとは思うんですけどね、まあ、ただいくら言ってもやっぱり厳しい人はやっぱり厳しいわけで、それは多分管理者側も労働者側もなんかこうね、お互いなかなか難しいところではあるのかなっていう感じはちょっとしてはいます。まあどこに行ってもあるんですよね、まあそういうパターンはあると思うので、まあちなみに僕のところは例えば30分、まあ例えば遅刻したとしたら30分残って実質8時間働いてくれたらいいよとかね、なんかそういうふうな形で、まあ融通はちょっと融通は効くというよりかは9時間拘束の8時間労働になってるんで、なので働いていけよって話ですねっていう感じでございました。ということでライフリンク引き続きお楽しみください。
ライフリンクは MVA がお送りします。あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、渚優です。語っちゃおうぜ始まります。ということで、なんかちょっと配慮を間違えてるかもしれませんけど
言わなかった。
何が何が分かってます。はい、はい、どうだったっけって思いながらやっちゃいましたけど、今回はね、リクエストもあったということで、お便り。リクエストがあったということで、男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうか、疑問についてではなくて、そういうアニメ入りまして、書き換えまして、その主人公である、ベルクラレ。
はい、
ベル君、実はベル君のお話ししたいということで、僕はベル君についてお話します。ざっくり言うと、若い子です14歳なんですけど、まあ、いわゆるそのダンジョンに出会いを求めるのはって、まあ、言って通りの、まあ、ダンジョンを攻略していく、まあ、
冒険家というか、そういうやつの話なんですけど、まあ、その主人公はその、まあ、冒険家の一人で、まあ、頑張っていきましょうっていう話でございます、ね。基本的な、まあ、情報で言うと、まあ、まあ、そこの世界はいろいろ種族とかあって、まあ、獣人とかいろいろいるんですけど、まあ、いわゆるヒューマン、人間の、まあ、165センチぐらいの身長の、もうちょっと小柄な、ルミオさんの男の子が、その男女に、ね、頑張っていくって話でございますね。
うんうん。
その世界では、ね、一応、まあ、冒険家になるためには、まあ、神様っていうのがいるんですけど、まあ、そこに、ね、まあまあ、ファミリアっていう、まあ、ギルドみたいなことで、そういうのに入らなきゃいけないっていうことで、まあ、彼も入ってるんですけど、まあ、ヘスティアファミリアっていう、ヘスティアを保っている神様がいるんですけど、初めはですね、まあまあ、結構長い、この先長いんですけど、初めはまあ、そのヘスティアファミリアにいるんですけど、その神様と、このフェル君の二人だけです。だけで、まあ、いわゆる、まあ、弱小柔道で言いますか、弱小ファミリアで頑張っていきましょうっていうお話でございますね。
うんうん。
まず、まあ、いわゆる、まあ、言葉通り、タイトルの言葉通りと言いますか、はじめは、まあ、ちょっと恋愛を含むのも少しありつつみたいな、主人公が、まあ、憧れる人がいまして、男女に入ってね、しょっぱな、イルタロスとか、なんか、まあ、ちょっと、強い敵に襲われて、
はい、
もうやられちゃうっていう時に、ね、女騎士に助けられるっていうね。
うん、
で、まあ、その女騎士に、まあ、憧れて、剣姬って言われてる、まあ、すごい強い女騎士なんですけど、まあ、その人に憧れて、自分もそんなにいたいという感じで頑張っていくっていうお話でございますね。
はい。
で、ベル君って、まあ、もちろん初めはレベル1で、全然弱いんですけど、なんていうか、ね、特殊スキルと言いますか、まあ、おのおのこういうスキルでも結構あるんですけど、なんだろう、なんだっけ、英雄願望でしたっけ？
はいはいはいはいはい。
英雄願望、カタカナのニュアンスが違いましたけど、そういう特殊スキルを持ってまして、いわゆる英雄の状況、例えばなんか、1対1強いモンスター、自分の強いモンスターと戦わなければいけないとか、そういう状況になると、進化を発揮できるというスキルもございまして、そのスキルも相まっているというか、まあ、本人がまあ、そういう、まあ、英雄というか、まあ、になりたいというのもあって、そのスキルとも相まって、強敵と戦っては、頑張って強くなって、勝ったらしいなという、のが基本のまあ、ストーリーになって、まあ、第一期というか、まあ、その、まあ、いわゆるそのスキルが覚醒する、はじめはその、一番初めにそのミュータウルスに、殺されそうになった自分が、そのミュータウルスを、今度は一体性が持
って、
倒していって、そこでまあ、その能力を覚醒しつつ、なんかね、こう、ギリギリで勝てるっていう。
ああ、はいはいはいはいはい。
まあ、第1話というか、第1期で、ね、まあ、勝っていって、で、この子すごいねみたいな、ちょっと話題になるんで、いわゆるいろんなファミリアから。で、一緒に冒険する仲間が増えつつ、
うんうんうん、
なっていって、で、第2期では、まあ、ちょっと神様にもいろいろいまして、その神様の中で、一期の終わりかな。一期の終わりかもしれないな。街中に、基本的にダンジョンにしかモンスターないんですけど、街中にダンジョンモンスターがワーッと集まってくるんで。
ああ、はいはい。
大事な起きてみたいな。で、まあ、いろんな、ファミリアとか活躍もしてるんですけど、そこでも、ベルクにまた活躍しまして、頑張って、すごいね、みたいな。話すと。第2期が、あれか、まあ、いわゆる悪徳ギルドみたいなのがあって、みたいなところの、いや、まあ、そこまであれかな。まず、喧嘩、他のファミリアと喧嘩みたいなことするんですよね。 で、ちょっと、ファミリアバトルみたいな。で、人形みたいなのが行われて、そこでまあいろんな仲間たちと協力してやって、で、そのギルドに勝って、実はギルドハウスみたいなのを奪ってて、ちょっと何人か、今一人一人何人か新しいギルドの仲間が増えてるね。
はいはいはい。
で、まあ、もともとベル君が一人だったギルドだったんで、ファミリアだったんで、ベルフ団長ね、みたいな感じで団長にさせられて、まあまあ、この国の仲間になってみたいな。
はいはい。
で、そこからまあ、潜ってるのは、そのうちになんかこう、またこう、遊郭みたいなのがあって、そこに、キスネの獣人が囚われていて、まあ、その子を助けたりなんですよ。
ああ。
また別のハミラとバトルしてみたいな。ちょっと、いわゆる大手ギルドに戻ってみたいな感じですね。そこで、なんとか、まあ、彼女助けてみたいな。で、その子も仲間になってみて、で、武器の終わりぐらいには、今度その、モンスターにも、なんか人間の心を持ったというか、なんか喋れるモンスターみたいなのがいて、みたいな。そのモンスターを、と、まあ、主人公が知り、アフリカが知り合って、で、まあ、仲良くなって、けどまあ、いわゆる他の人からしたらモンスターと仲良くしてるとちょっとおかしいんじゃないかみたいなのはありつつも、まあ、いわゆる喋れるものと、まあ、人間の心を持ったモンスターがいるっていう、まあ、のはいわゆる秘密なので、それに、まあ、深淵に触れてみたいな。で、今度はその子たちを助けたいけど、助けちゃうとそのモンスターを守ってるみたいなことになっちゃうみたいな順番の中で、やりくりしてやりくりというか、うまく立ち回ったりとかしつつ、ところで今度は、あれは何だろう、なんか名前が弱かったね、またすごい強い、まあ、いわゆるその人間の心を持ってるけど、ものすごく強いモンスターが出てきて、そこで今度、大バトルをして、ね、で、そのモンスターと戦ってるから、まあ、ベルクは別にモンスターの名前にないんだなとかって思わせられつつみたいなのがあり、でもその喋れるモンスターたちは逃がしてあげてみたいなことで抵抗してみたいな、ありつつで第3期から、第3期はまあ基本的にはそのいわゆるダンジョンを攻略していきましょうみたいな話ですけど、そこで龍さん、
真相のやつだっけ？
あ、そう、それは戦争なんですよ。そう、戦争なんですけど、まあ、あって、で、まあ、その人と、まあ、元々仲良かったんですけど、その子の、まあ、過去に、自分のギルドが、まあ、潰されてて、まあ、まあ、いわゆる他のギルドに、悪いギルドが、まあ、いっぱいあるんですけど、そのギルドが、ファミリアですね。ファミリアから、いわゆる、すごいモンスターをけしかけられて、で、そこのファミリアが全滅しちゃって、そのファミリアは自分以外が全部殺されて死んじゃって、で、まあ、その復讐で、その悪いファミリアを一人で潰すんですけど、まあ、その経験があって、まあ、一応犯罪者扱いじゃなくて、人間を殺せるんで、犯罪者扱いなんですけど、まあ、それを、まあ、確信して、まあ、実際に暮らしていたんですけど、みたいな。でもその残党がまた活動し始めて、まあ、その子が、まあ、いわゆるその残党殺しじゃないですけど、それを殺しにまた行ってるんじゃないかみたいな。で、ベル君はそんなことしてしまって、飛びに行くんで。で、飛びに行くんですけど、その階層がすごい、まあ、いわゆる、その残党っていうのは、まあ、階層が深くなると、どんどん強くなってくるんですけど、いざ行くとすごい強い敵がいるっていうんだよ。で、なんとか仲間で倒すんですけど、その、ベルフの、まあ、なんですか、その、ファミリアを解明させたモンスターがまた出ちゃって、
はいはいはいはいはいはい。
で、もう大惨事で、もうみんなの仲間もやられてとか、いろんな人が攻撃されてみたいな感じになって、まあ、ベルフも一回死にかけるんですけど、
死にかけたんですけど、まあなんかまた喋れるモンスターに救われる、まあ、人間みたいなモンスターがいて、まあ、その、まあ、いわゆる人間のうちで召喚してみたいな感じで回復して助けてもらったりはしつつ、
うん、
まあ、いわゆるそのダンジョンには深淵っていう、まあ、いわゆるなんか、ね、普通のダンジョンとさらに難易度の超エリーハードで難易度のところがあって、そこまでこう、そのモンスターっていうのが落ちちゃって、
うん、
そのエルフの2人で。で、まあ、ボロボロになりながらも、その周辺からなんとか脱出していく。で、脱出していくんですけど、そのもう、いわゆる強いモンスターがついてきてて、そいつも倒されないかみたいな。またそこで、この、こう、まあ、なんか英雄願望っていうのをつけるように、まあ、ありつつ、そういう、まあ、強敵を倒していくっていう話なんで、そこでまた倒していってっていうお話になるんですけど。
ね、はい。
基本的には、その英雄願望っていう、その英雄っていうのは、ちょっと、というか、まあ、全部の一つのスタンスというか。
うん。
それがあることによって、なのかわかんないですけど、そういう窮地に陥りやすいとかなっていう人もいますけど。
ああ。
うん、でも、その窮地を乗り切れる力が出るとか出ないので、それがね、そのいわゆる、まあ、成長物語みたいなものなので、ベル君の基本的には。
うん、
だから、この主人公がどう育っていくのかっていうか、本当にこれに関してはもう、第1話から順番に見てくれると、このベル君っていうのがすごく、なんで、どんな葛藤してるのかとか、なんで、ここで戦えるのかとか、いろいろ分かってくるので、彼も本当に、3期までかな、その作品の中で、かなりの成長を遂げてるので、なんだかんだで、ものすごい背景する成長をしてるんで、その成長具合も、あ、今までは、この人に弱かったのに、ずっと強くなってるわけで、彼が、聞いてたんで、で、より、初めの時は憧れたね、その元気、女の子にね、近づいているんじゃないかと思われず、わからんじゃないかみたいなね、もう、見えたりするので、思ったより、タイトルの割には恋愛の量はないんですけど、まあまあ、ただまあ、恋愛模様もちょっとあったりするんじゃない
かなと思って。うん。だから、あれだよね、惚れるパターンもあるかもしれないけど、
まあ、基本的にいわゆるショタコンって言うんですか、言い方悪いし、ショタコンを受けする主人公の人たちのためなので、まあ、結構モテる、あのね、でさらにね、そういうなんかピンチを助けられた時にはみたいな、みんな大好き大好きになっちゃうんですけどね、結構まあ、主人公大好きな人は多いんですけど、主人公的にはまあ、そんな初めに憧れたケンキさんが、まあ、好きというか憧れがあって、ね、
うん、
いわゆるもう初タモテキャラ英雄団みたいな分かったけど本当に女の人もどうしても楽しめるんじゃないかなっていう作品だと思うので、こう成長していく姿を見たい方はぜひ、多分またおそらく鈴木のアニメの可能性とは思うので、なんかできればね、俺としてはもう最終的に終わりになったのも、なんかベル君がもう14歳からもう27歳ぐらいになった話を見せてくれるみたいな、すげえ成長した時にはどのぐらいになってるのかみたいな、
まあ、確かにね、
もう見たい気もしますけど、皆さんもぜひね、このベル君を押してほしいなって
、うんうん、
基本ナイフで戦ってるんでね、ナイフと魔法なんで、魔法も一個しかないんで、
ファイヤーボルトしかない、
ファイヤーボルト叫びまくってるんで
まあ確かにね、確かに叫びまくってるよ、
ね、ピッコロサのねピアノ並みに、
そうそうだね
懐かしい、
ピアノピアノピアノってね、
店員さんがマサコさんなんで、あの人の叫びのイメージはみんなも分かってたと思うんですけど、ちょっと 姿があるように、ちょっと後半がガラッとなる感じの、あの感じで、すげえ叫んでて、ね、戦闘中はね、結構その戦闘もすごく、しっかり嫌だったりもしてるんで、ぜひ、もうベル君、だって、まあ、成長、確か成長スピードアップみたいなレベルみたいなのがついた気がしますけど、だって、本当に1、2年とかだと思うんですよ。いいミスで、超ハイペースで、どんどん強くなっていってるんで、今後、次どこまで行くんですかね。まあ、その世界で、レベル5とか6っていうのもすごい、さっき言った天気とかっていうぐらいのレベルなんですけど、もうベル君レベル4とかもあるので、下手すると、さっき言った深淵の話、で、レベル5にはなる可能性もあるので、ここまでいくともう本当に、大手ファミリアっていうそのグループに一人いるかいないかぐらいのレベルになってくるんで、で、レベル6だったら本当に、深淵の考え形成じゃないかというふうになってくるので、どうなってくるのかっていう、まあ、下手するとね、今回のこの深淵の話で、レベル2ぐらい上がる可能性もあるけど、下手したらもう7になっても、7多分、あの話だと上がったような気がするんですけど、7になったら多分、本当に AES でまさに、なってしまうので、逆に英雄になっちゃったら、英雄願望のスキルが使えばれますけど、英雄なんて。
なっちゃった
もん。なっちゃうとダメな気持ちなんですけど、まあ、そこら辺も含めて今後のこのベル君の成長のストーリーぜひ皆さんに、ね、味わってほしいし見てほしいなって思いますので、また次回ね、僕たちこういう話してほしいっていう依頼があったらやっていきたいと思いますので、ね、皆さんぜひお便りとかご要望を寄せていただければと思います。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、ここで MVA からのお知らせになります。
現在放送しておりますライフリンクはウェブラジオも放送しております。
市川うらら FM の
ウェブラジオにアクセスしてください。
MVA では収録後の動画も随時配信しております。
MVA のホームページにアクセスしてください。
また現在一緒に活動してもらえるメンバーを募集中です。特に女性の方カモン。声優さんをはじめバンドやソロシンガーで活動している方、イラストさん、シナリオさんを募集しております。アーティストさんからのお便りはアーティン伝言と一言添えてください。
詳しくはインターネットで MVA 声優で検索してください。ファックスの場合は 048-473-2383 までお問い合わせください。
エンディングテーマは Go to Dream です。
では皆さん良い週末をお迎えください。
MVA のライフリンク、
またね
ーまたねー
またねー
またね
ーまたねー向かって行くよ。いつもよりも熱い思い
熱い思い